心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、今日配信日、8月の29日、
はい、
29日っていうと肉の日って言われてるじゃないですか。
あ、肉いいですね、
は
い、
で8月の29日は焼肉の日らしいですよ。
あ、じゃあなんかその分焼肉屋さんに行ったらちょっとこう、あのミントガム2枚くれるとか、なんか
なんかちょっとあのね、お肉のサービスがあったりするかもしれないですよね。
ね、5グラムアップとかね、
うんうん、リカ先生、焼肉は何が好きですか？
私、焼肉のどの部分ってあんまり分かってないですけど、まあ、カルビ好きですけど、
うんうん、
肉のどの部分というより、個人的に、生き牛推しです。
ん？
生き牛。
生き牛というのは、う
ん、松坂牛とか、なんとか牛ってあるじゃないですか。
う
ん、
はい。
生きの牛があるんです。生き牛。
そうなんですね。が美味しい。
ものすごく美味しい。
食べたことないです。
松坂牛のおじいさんと言われています。
あ、そうなんですか。
室町時代からのブランド牛と言われています。
すごい。高そうですね。
まあ、安くはないけれども、生き牛って本当に大事に育てられてるんですよ。
おー。
壱岐の島がありますけども、
うん、
ちなみに博多から高速船で1時間で行けるんですけど、壱岐って、
うんうん。
めっちゃいいとこですよ。
いや
の、こう、あの、丸い島で、あんまりあの標高高いとこないんですよ。丘みたいな感
じ。
で、その丘のような島の、本当にのどかなのんびりしたところで、ブランブランを散歩なんかして育つんですよ、壱岐牛は。
ああ、いいですね。のびのびと。
のびのびと。
うん、
だから本当にね、もう、生き牛最高。
ちょっとチェックしてみます。
ぜひ、はい、ちょっと美味しいです。
ああ、そうなんですね。いや、それが食べたことあるっていう理科先生、羨ましいですが、そんな先生に今日の話題は何でしょう？
もうズバリ皆さん、夏バテ大丈夫ですかっていう話ですね。夏バテ対策。
本当に暑いってもんじゃないっていう、暑さでしたよね。
なんかかつてなかった暑さとか、なんか前いろいろ使ってましたけども、酷暑だけ言うようになっちゃいましたよね。私も大体お盆過ぎたらだいぶ涼しくなるとかね。前やっぱりもう朝晩はクーラーつけないで自然の風でとか、そんな遠い昔があったなって感じじゃないですか。
そうですよね。
だから、誰も彼もがバテていらっしゃると思うんですけども、
はい。
バテているときこそやっぱり、牛だったり、
はい。
うなぎだったり、そういうものもですけども、ただ、胃が弱ってるときには、それはちょっとできないですよね。
そうですね。重いですね、ちょっと。
ちなみに、なんか紅子さん特別こう、自分の、私はこれが、バテないようにする健康法とかってあります？
ですね。まあ、食べ物で言うと、スイカがいいって聞いたことがあったので、なるべくスイカを食べたりするっていうのはやってますね。あとは水分を取る。
大事ですよね。
ぐらいですかね。でも気をつけてるのは。
やっぱり暑い時にはその時期の季節のものを食べるのが一番いいですよね。すごくいいと思うし、
はい。
あと、ナスとか。
ああ、ナス。
トマト。
ナスとか？
ナスとか、キュウリとか、トマトとか、
はい。
ウイ類ですよね。体をこう、ちょっと冷やしてくれるような。やっぱりそういうものを食べたり、あと梨がいいですよね。
あ、そうなんですか。
結構こう、韓国料理とかって梨が入ってるのいっぱいあったじゃない。冷麺とか。
あ、はい、冷麺にも入ってますね。
うちもやっぱり体冷やすのにすごくいいと思うんですけども、水分しっかりとるということだけではなく、漢方でいうところの気・血・水というのがあってですね。で、特に、水と、まあ、気がですね、回らないといけないですね。
はい。
だから、割とこう、交感神経が緊張しやすいじゃないですか。暑いし。あとやっぱり暑くてもみんな仕事してるし。かと思うと今度冷房強すぎて冷えちゃったりなんか。いろいろありますよね。そうすると特に女性は足がなんかむくんで太くなっちゃったりしません？
ああ、します。
ますよね。ね、で、そうするとなんか足がボトボトしてて、なんか歩きにくかったりとか、履いているサンダルが、こうなんか朝はぴったりだったはずなのが、なんか違うぞ、みたいなね。
ちょっと靴ずれできそうな感じになったりとかします。
だから、やっぱり水回りが良くするってすごく人として大事なことなんですけども、特に大事なのは、足のふくらはぎですね。
おお、はい。
ふくらはぎをマッサージする。
ええ。
ベネコさん今、まあ暑いんですけど、お風呂入ってます？それともシャワー浴びてます？
シャワーだけなんですよね。
勧 めがいがあります。お風呂入った方がいいですね。
そうですね。
なんでかっていうと、ぬるめのお風呂に入っていただきたいんですよね。できれば38度とか。
おお、ぬるいですね。
で、38度、39度ぐらいで、もう40度いかなくていいです。そのぐらいの、こう、ちょっとぬるめのお風呂に入って、足の裏、ね、ふくらはぎのあたりを揉むと。
お風呂の湯船に浸かりながら揉む。
それだけでいいです。
そっ
結
か。
局、リンパっていうのは触れば流れるっていう、なんかすごい原始的な感じなんですけどね。で、足首から膝にかけてビーッと、ビーッと。今私自分で座りながらやってますけど、ビーッとやるわけですよ。この辺なんかむくんじゃって、なんか靴下の跡とかついちゃってんじゃないのみたいなのあるじゃないですか。
あります。
ビーッとこう伸ばしていってあげると、それだけでこう流れが良くなって。で、特に、ちょうど骨がありますよね。膝から下にこう、骨がある。足に向けての。その骨を下
いう
か
とこ
ら
で
上
すか。
を上げていく感じ。それをやるっていうことだけで、随分足のむくみって取れると思うんです。で、要するに、経絡って言われているものは、ストレッチで随分伸びるんですね。体ストレッチするのすごく大事とかって言われてますけども、筋肉伸ばすってことも意味があると思うんですけども、筋肉伸ばすイコール経絡が伸びるんですね。経絡を刺激するっていうことは気が流れるんですね。
そっか。
だから昔からよく乾布摩擦をしようとか言ってたじゃないですか。
ああ、聞いたことあります。
ね、乾布摩擦しませんよね。今やってる人多分ほとんどいないと思うんですけども。だけど、乾布摩擦じゃなくても自分の手だけでもいいので、こう、手とか足とかですね。それをさするだけでいいですから、それだったらテレビ見ながらでもできるし、何やってるんですよね。それで、ちゃんと気が流れて、体の水分もちゃんと流れてって思いながら、そこでお水を飲むとか、ゲット飲むとか、いいんですけれども、とにかく自分の体の中に水が回ってんだなって、で、気も回さないとね、みたいなことで、こう、気をつけてあげる。それだけでも十分体にとっては大事かなと思うんですけど。紅子さん小さい頃って、夏どうでした？水浴びってしました？
水浴びしましたね。水浴びもしましたし、プールみたいなとこでパチャパチャやってましたね。
お家で、水風呂入ったりしました？
水風呂も入ったかな？ちょっとあまり記憶がないんですけど、入った気もします。
ユニットバスになっちゃってからね、やってませんけど、あんまり。だけど、子供の頃は木の桶っていうか、日よけのお風呂で、うちは。で、なんか、木の蓋だったんですけども、で、夏になって暑い暑いっていると、じゃあ水風呂入りなさいとかって言って、結構私水風呂入ってたんですよね、一人。 で、木の蓋だから、なんか、乾いている木だと、水でこうやってやると字書けるんですよね。
ああ、はい。
で、なんか絵描いたり字描いたりとかずっといろいろやってたんですけども、
うん、うん。
鉄風呂、そういえば昔よく入ったなって思ってですね。で、多分一番暑い時間に水風呂入ってるんですよね。で、大体お風呂から出たぐらいには、まあ昔のことですから夕立が来たんですね。で、そうするとこう、バーッと夕立が来て、で、なんかその後ひんやりして、で、風鈴の音がチリンチリンって鳴っててみたいな。なんかそういうのってないですか？
夏
なんか
です。
ひんやり、涼しげな。多分私、思うんですけど、あれって、江戸時代からあんなことやってたんじゃないかなって気がして。
ああ、もう、冷房機器なんかないですからね。
で、今ね、冷房があるんで、水風呂にわざわざ入ろうって気にもなんないかもしれないんですけど、ちょっと、たまには水風呂やってみても面白くないですかね。
ああ、そっか。
うん。
気持ちよさそうですね。
ですよね。なんか季節感なくなっちゃいましたよね。なんなりもお金でね。だいたいもう1年間同じような気温にできるようになっちゃって。でもかえってなんか気分するっていうのもいいかもしれないし。で、みつこさんの大好きなスイカを食べる。で、スイカもこう冷やしてあってみたい。
そうです
ね。
ね。
なんかそうやって考えると、こう、情景だけ考えただけでも、それで浴衣着て、うちわ持って、じゃあ今だったら花火しようかみたいな。なんか良くないですか、そういうの。
暑いんですけど、もう暑いじゃなくて、その暑い夏を楽しむ方法を考えてっていうことですね。
ですね。なんか、当たり前のことにはやってましたけど、あと小さい頃、蚊帳ってなかったですか？
かやはおばあちゃん家にありました。
あったでしょ？私、うちにはなかったんだけど、その蚊帳だけが楽しみで、夏になるとおじいちゃんとおばあちゃんのお家行きたいみたいなね。なんか不思議でしたよね。
ですね。
別に蚊帳の中と外では何も変わらないんだけど、子供としては、なんかすごいことが起きてる感じしませんでした？
なんか特別感があって楽しかったです。なんですかね。違うところに行けるみたいな。
もう異次元ですよね。だからなんかそういうこう、今時なんか蚊帳って多分探したらアマゾンで探したらあるのかもしれないですけど、大変ですよね。埃っぽかったりなんかするとね、抗菌って書いてあったりとかね、してね。
ああ、そうですね。
でも何かこう自分の中で、気持ちよくなるイメージをして、夏を楽しく演出するっていうことも考えたらいいんでしょうね。
そっか、そういうことを考えて行動してってやっていくことって、この夏だけじゃなくて、他のことにもこう応用できそうですもんね。
ですよね。なんかただ辛いだけって思ってると、本当辛いだけなんで。ちゃんと美味しいものを食べて、栄養を体に入れて、で、まあ、ちゃんと出るものは出て、で、回っていれば水も気持ちいい。そうすれば人間、結局元気でいれるはずなので、やっぱそこで動きましょうっていう、自分の中でもいろいろ動かしてみましょう。できれば遊びましょうっていうことが、大人でも子供でもできると一番いいですよね。水鉄砲って遊んだんじゃないですか、昔。
やりました、やりました。
ね、オフィスであれやるとまずいのかもしれませんけど、
もういろんなものが濡れちゃいますからね。
でも今、ペーパーレスの時代だからできるかもしれないです。
そっか。
ね。
外でやったらもう今なんてすぐ乾いちゃいそうですしね。
ですよね。なんか、パワハラとかなんかそんなこと言われないでも、ピシッとかっつって、こう、水鉄砲だったら、ハラスメントって言われないじゃないですかね。どうですかね。
涼しくさせてあげられるし、やることによってなんかストレス発散にもなりそうで、なんか水鉄砲良さそうですね。
いいですよね。あと、シャボン玉とか。
ああ、懐かしい。
ね、なんか、 でも突然オフィスでシャボン玉誰かやってたらなんかすごい感じですけど、でもみんなでやってたら面白いですね。
なんかそういうね、時間を作ってやるとか。楽しそ
ね、水鉄砲合戦なんか会社の中でやってみるとそれも楽しいかもしれないです
う。
ね。
気分転換の一つに、このね、本当にまだまだ残暑の中乗り切るためにも、
ね。
いろいろ考えて工夫して楽しみたいですね。
本当ですね。はい。み
こ
んな
れ
で
が、
遊ぶ。
健康の秘訣、夏バテ防止ですね。
欲しいです。はい。
はい、ありがとうございました。